聖書を拝読します。マタイの福音書18章23節から35節。
Matthew 18:23-35。
イエスは許しと和解について教えながらこう言われた。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものをすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出て行くと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか？こうして主君は怒って、負債はすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。
In teaching about forgiveness and reconciliation, Jesus continued with this parable. If you want to understand the kingdom of heaven, think about a king who wanted to settle accounts with his servants.Just as the king began to get his accounts in order, his assistants called his attention to a slave who owed 10,000 talents. The slave, maybe an embezzler, had no way to make restitution. So the king ordered that he, his wife, their children, and everything the family owned be sold on the auction block.The proceeds from the slave sale would go toward paying back the king. Upon hearing this judgment, the slave fell down, prostrated himself before the king, and begged for mercy. Have mercy on me, and I will somehow pay you everything. The king was moved by the pathos of the situation, so indeed he took pity on the servant, told him to stand up, and then forgave the debt.But the slave went and found a friend, another slave, who owed him about 100 denarii. Pay me back that money, shouted the slave, throttling his friend and shaking him with threats and violence. The slave's friend fell down prostrate and begged for mercy. Have mercy on me, and somehow I will pay you everything. But the first slave cackled,was hard-hearted and refused to hear the friend's plea. He found a magistrate and had his friend thrown into prison where, he said, you sit until you can pay me back. The other servants saw what was going on. They were upset, so they went to the king and told him everything that had happened. The king summoned the slave, the one who had owed so much money, the one whose debt the king had forgiven. The king was livid. You slovenly scum, he said, seething with anger. You begged me to forgive your debt, and I did. What would be the faithful response to such latitude and generosity? Surely you should have shown the same charity to a friend who was in your debt. The king turned over the unmerciful slave to his brigade of torturers, and they had their way with him until he should pay his whole debt. And that is what my Father in heaven will do to you, unless you forgive each other, each of your brothers, and each of your sisters, from the very cockles of your heart.
皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
はい、じゃあ特別生産たちを持っていきたいと思います。先ほど読まれた、のはイエス様がお話しされた例え話なんですが、例え話をする前の、聖書による21節から22節には、弟子のペテロとイエス様のこんな会話があります。
So the passage just read, right before the passage, the verse 21 and 22, the disciples, the disciple Peter and Jesus had this kind of this conversation.
ペテロ、兄弟が私に対して罪を犯したとき、何回まで許すべきでしょうか？7回までですか
？Peter says, when my brothers and sisters sin against me, how many times should I forgive the person? 7 times?
イエス様は言います。7回なんて私は言いません。7回を70倍するまでです。
Jesus says, I wouldn't say 7. 7 times 70.
Okay. 7回を70倍だから7、7、49、700全部で490回、今まで100回ぐらい許したからあと390回かって話ではもちろんありません。
So Jesus said 7 times 70 so 7 times 70 490 times. So I have forgiven 100 times, about 100 times, so 390 times more I should forgive. Jesus is not talking about that.
イエス様は7回を70倍するまでだと答えられます。
But Jesus said 7 times 70, so what does that mean?
訳によっては77回までだというものもあるんですが、どちらであってもイエス様のメッセージはズバリ何回でも許すべきだということです。
Depending on the translation, also Jesus said 77 times. But either way, that Jesus' message is you should forgive as many times as you can.
もはや何回許したかなんて数えることすらすべきではない。
You should not count how many times you forgive. You should stop counting that.
本当に心から悔い改めている人に対して、その人がたとえ何回許しを求めてきたとしても、その度に許すべきだと教えておられるんです。
If the person is truly repentant, no matter how many times the person asks for forgiveness, every time you should forgive that person, if the person is truly repentant.
それでは許しについて、見ていきたいと思います。キリスト教は許しの宗教と呼ばれるほど、許しはキリスト教において私たちの福音信仰においてとても重要な要素です。
In Christianity, in our faith in Christ, forgiveness is very, very core value.
でも聖書や礼拝の中でよく出てくるこの許しという言葉ですが、まあまあビッグワードすぎてなかなか理解するのが難しかったり、理解しても実践していくのがとても難しいものだと思います。
In the Bible and in worship, we read and we hear many times about this forgiveness, but it's too big or too big idea, so it's not easy to understand. And even if we can understand a little bit, it's very difficult to practice, actually do it.
なので、許し許しと言っても、その理解がずれてしまっていたら、実践は到底不可能なので、まず、この許しについて、今日は2つのことを学んでいきたいと思います。
So, let's learn about forgiveness together a little bit more, so that it can help us to do actually. So that we're going to learn two things about forgiveness today.
はい、じゃあ国語の時間です。
Now for those who are not so familiar with the Japanese language or culture, we're gonna have language cultural lesson.
はい、スライドご覧ください。許し、実は2つの漢字があるのをご存知かと思いますが、この2つの許しにはどんな意味の違いがあるか。ご存知でしょうか?
So in Japanese, I'm sorry. In Japanese, yurushi, which means well, forgiveness. But there are two kinds of yurushi and two different kanji, two different Chinese character in yurushi, and it's actually a little bit different meaning. So.
そう、この許しの違いはちょっと近くの人とディスカッションしてもらって、のどっちどんな違いがあるか。考えてみてください。
So, yeah. for those who are not so familiar with it, please ask the Japanese people around you the difference.
さあ、どうでしょうか。アイデア出ましたかね。こうかなって思う人、ちょっとお話。
お。So yeah, we want you to share the answer. じゃあちょっとデイビッド君から行こうか。
I think the left one is allow, and the right one is, and the right one is mercy. Have mercy and forgive.
Can you say that again?
The left one, I think, is allow, and the right one is have mercy and forgive.
Good, good. Left one said, left one allow, you said? Ah, left one, so, 左はそう、allow, こうさせてあげる、allow. Okay. So, 左側は、まあね、中国出身なのでね、漢字強いと思うんですけど、そう、左側は、そう、させてあげる、まあ、許可するっていう意味。で、右側は、こう、憐れみとか、まあ、許し、許しって言ったら、そう、憐れみの意味が含まれてるって言ってくれました。Thank you, ありがとうございます。
あ、ちょっと、同じでした。
あ、同じでした。あ、
要するに、アローアブルと、まあ、フォギブネスと、マーシーの違い。うん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとう。Thank you so much.
さあ、面白いですよね。同じ許しでも意味が違うこと。私たちもちょっと調べました。一つずつ見ていきたいと思います。簡潔に捉えていくと、まず、言文の方の上の許しとは、聞き入れる。相手がしたいように自由にさせる。許可をする。いいよっていうことだそうです。
So yeah, let's look at together. The top one is yes, permission, allow. So same thing, kind of accept what the people is requesting or let the person do freely or yeah, give permission. Say, yeah, it's okay to do.
お二人が言ってくれたようなことですね。その次に下の許しの方ですが、こっちはちょっと堅苦しいんですが、刑罰や義務を免除する、過ちや失敗を咎めないこととありました。
So the bottom one is exempt from punishment or obligation, not to blame for mistakes or failures.
うん、また別の言い方をすると、怒りや恨みなどの感情を手放して相手と新しい関係を作ることという意味でも言うことができると思います、
mm. And different perspective is it's about letting go of anger, resentment and other emotions and creating a new relationship with the person. Letting go of anger, resentment and other emotions and creating a new relationship with the other person.
そう、神様は、神様、私たちの罪の許しに関して言えば、神様は私たちの罪や罪の行いを許されません。つまりこれは許されないは上の許されないという意味です。罪を犯しても全然いいよ、OK っていう意味ではありません。
So, yes, the second one is, another word is forgiveness, like、David said.、So, Japanese people are, many Japanese people are confusing with these same 許し but different kanji. So please understand that.、So, when we talk about God's forgiveness of our sin, when people hear about this 許し, they confuse. We confuse. And, but we should know that it's not about God says, God does notAllow us. God does not say okay to sin. God doesn't say, yeah, it's okay to sin. He never says that.
でも、神様は私たちの罪を許してくださいます。この許すはスライドで言う下の許しのことですね。
So God doesn't 許し, but He forgives us. He 許す this one.
ちょっと親と子のやり取りで考えてもらうと分かりやすいかもしれません。
So let's think about it in the situation of parent and child.
親は子供の言うことや求めることに対して何でもいいよとは言いません。
So the、parents don't say, yeah, it's okay to do to whatever the child asks or yeah, requests.
間違ってお水こぼしちゃった。ごめんなさい。いいよ。わざとこぼしちゃった。いいよ。にはならないですよね。
So when the child you know, playing with a cup of water and you know, he's pouring out and playing and making a mess and parent doesn't say, yeah, it's okay to do that.
良き親であるなら子供が間違っている時には正します。そして子供がごめんなさいと言うなら大丈夫だよ、愛してるよって抱きしめて許します。
When、if the parents,、if good parents,、when they see the kid, the their children、messing around, playing around, like do bad things,、they don't say, yeah, okay, let's go ahead to do that. They don't say that, but they teach good things and bad things to them. And if the child,、if the children says, I'm sorry,、then the parents, yes, it's okay, I forgive you, and I love you, and hug them.
失敗によって傷ついた関係が許すことによってまた新しい関係が生まれるわけです。
With the failure, mistakes, you know, the relationship might be hurt, might be broken, but to forgive, through forgiveness, the new relationship is created.
聖書の許しは多くの場合この下の許しです。もちろん上の許しが出てくる時もありますが、それは意味が違っています。
So there are many 許し、we see many, you see this 許し many times, but mostly in the Bible talks about this 許し, this forgiveness.
つまり許しを実践しようとするときに何でもかんでもいいよ、OK。
So when we practice forgiveness, it's not about, yeah, saying it's okay to anything.
許し、特に人間関係においての許しのポイントは、怒りや恨みだなど感情を手放して、相手と新しい関係を作ることです。
Especially in the relationship with other people, remember this letting go of anger, resentment and other emotions and creating a new relationship with the other person. That's forgiveness.
これが一つ目のポイント。
So this is the first point.
二つの許しの違いでした。続いて、二つ目のポイントに移っていきたいと思います。では、なぜ 許すべきなんでしょう。許さないとどうなってしまうんでしょう。許せない、あるいは許していないときに、それはどのような形で現れるでしょうか。
So the, yeah, the first point was the difference of two kinds of 許し。The second point is, why should we forgive? If we don't forgive, what happens?If we can forgive, if we don't forgive, how does that affect our life, our actions, words?
誰かを許せていないとき、心の中覗くと怒りや恨みといった気持ちがあると思います。
When we don't forgive, when we can't, we are unable to forgive other person, there's anger and yeah, resentment in our hearts.
その期間が長引けば長引くほどどんどん膨れ上がって、それは心の中をいっぱいに満たしてしまいます。
And if you don't deal with it and if you let it stay in your heart, that expands in your heart and fill your heart.
そしてその怒りはその人を裁くという形で現れ始めます。それは言葉だったり行動だったり見えにくい態度だったりします。
And the anger becomes causing a judgmental heart, start judging people in words, in actions, and in attitudes.
そうやって怒りや裁きのレンズ、裁きのフィルターでいつもその人と接することで相手を束縛し支配するようになってしまいます。
In that way, by always interacting with that person through the lens, through the filter of anger, resentment, judgment, you become bound to and control the other person.
しかもただそれだけではありません。
It's not just that.
いつまでも許せていないと、その相手を見るたびに自分の中に怒りや恨み、裁きの心が込み上げてきて、自分自身をも囚われ、支配されて苦しむようになってしまいます。
If you can't forgive the person, every time you look at the person, anger, resentment, and judgment will rise up inside you, and you yourself will end up being bound, controlled, and suffer.
苦しいですよね。だから許しというものがとても大切なのです。
That's why forgiveness, forgiving the other person, other people, is very, very, very important.
これらは皆さんの普段の生活の中でもよく起こるとても身近なものだと思います。
I think it's something that's something we are familiar with. That's something that happens often in our daily lives.
さて、ここで一つアクティビティをしてみようと思います。
So we're gonna do an activity now.
皆さんはこの人のここがどうしても許せないとか、この人へのいや怒りや恨みの気持ちがどうしても手放せないんだよねっていう人いらっしゃいますか？
Is there anyone around you? Is there anyone in your life that you cannot forgive? You cannot let go of your anger, resentment against that person? Is there anyone like that?
ちょっとそのうちの誰か一人、一人ですよ。一人を思い浮かべてください。
And we want you to pick one of them in your mind.
もしいませんっていう人がいるなら、ちょっと関係ない時間になっちゃうので寝てください。
If there is no one, if there is anybody who doesn't have anyone, then please close your eyes and sit.Wait.
さて、皆さんはその人をなぜ許せないのでしょうか。その人の何か、あるいはどんなことが許せないのでしょうか。その人を許すことの邪魔になっている、あるいは妨げとなっているものは何でしょうか。
So we want you to imagine what the person in your mind and think about why can't you forgive that person. What is it about that person that you cannot forgive? And what is standing in the way of your forgiving that person?
皆さんちょっとペンはお持ちですか?
Do you have pen, pencil?
ちょっと今からちょっとした紙を配りたいと思います。それ、その紙になぜその人許せないのかというこれらの原因、許せない原因は何かというのをちょっと書き出してみてほしいと思います。
So we are going to hand out a piece of paper, and we want you to write down the reason why. Why is that you can't forgive that person?
いいですか。あくまで原因ですよ。名前は書かないでください、ね。
Not the name of the person. The reason why you cannot forgive that person.
はい、ちょっと考えてみてください。
So、we're going to have maybe around 5 minutes.Or so.
いかがかな?大丈夫かな?さ、いっぱい連ねて書いてもらったと思いますが、その紙、後でまた使うので、今はちょっと持っていてください。
Thank you so much. We are going to use it later, so please keep it in your hand.
あまりね気の進む内容ではないかもしれませんが書き出してくださってありがとうございました。こうやってその人を許せない理由を具体化して書き出してみると改めて理解することができたりその人を許すための手助けになってくれるかもしれません。
So writing down the reasons why we can forgive that person maybe help to understandand sort out our mind and emotion, and that might help us to forgive that person.
でもそれが分かったからって簡単に許せるようになるかって言ったらそんなこともないと思います。
But just because we understand it, it doesn't mean we can forgive that person right away.
そこで今日のイエス様の例え話をもう一度見ていきましょう。
So let's look at the Jesus parable again together.
はい、王様がいてその王様が自分の家来たちと借金の清算をしたいと思います。
So there was a king and the king wanted to settle accounts with his servants.
そのうち1万タラントの借金のあった家来が出てきて彼は王様にひれ伏してもう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言います。
And there was a servant who owed the king 10,000 talents and he couldn't pay back. So he begged the king, saying, Have mercy on me. Somehow I'll pay you back everything. So please be patient.
王様はかわいそうに思って彼を許し、その借金を免除してあげます。
The king had compassion on him and forgave him the debt.
ところが、借金を免除してもらったその家来は自分に100デナリの借金のある仲間の家来に会うと首を絞めて借金を返せと言います。
But when the same servant went out, he found his fellow servant who owed him 100 denarii. He said to the fellow servant, Pay me back the money.
その仲間の家来はひれ伏してもう少し待ってください、そうすればお返ししますとお願いします。
The fellow servants fell on his knees and said, Have mercy on me, I will pay you everything.
しかし、はじめの家来はそれを承知せず、その仲間の家来を牢屋に入れてしまいます。
But the first servant refused his fellow servant's plea and put him in prison.
これを聞いた王様は、憐れみをかけてやったのに、仲間を許さなかった。と家来をごくりたちに引き渡したという次第です。
The king found out about this and upset with the servant who didn't forgive his fellow servant even though he was mercifully forgiven debt by the king. So the king took him to the torturers.
さてこの例え話に出てきました当時の通貨単位タラントとデナリというものがあります。
So there are two currency units in those days, denarius and talent in this parable.
スライド上のデナリから見ていきたいと思います。1デナリは、算数の時間ですよ。いいですか?1 デナリは、当時の1日分のお給金に相当する額だと言われています。
So, let's look at this currency units together. One denarius was a day's wage for a laborer.
で、もう一方のタラントは、1タラントが6000デナリに相当、つまり6000日分のお給金ということになりますね。ざっと計算して24年余りですね。
20年とね。
そう。と言われています。
And one talent is 6,000 denarii, which is also says that 20 years worth of wage. 20 years worth of wage.
これ読んでてどういうことだと思ったんですね。なので、これをもっと感覚的に理解できるように、現代の私たちに馴染みのある通貨に置き換えて考えてみたいと思います。
So, it's still, we don't really sense what it means, so we want to exchange it to our current currency. So we had Japanese language cultural lesson, just now we're going to have math class.
さあ、計算の得意な方、いきますよ。1デナリは1日分のお給金ということなので、計算を簡単にするために1日の給料1万円とします。
So let's make it very, very simple, simplify. So one denarius, a day's wage for a laborer, let's say $100.
つまり1デナリは1万円。ある家来が仲間の家来に貸していたのは100デナリということだったので1万円かける100。つまり100万円貸していたということになります。まあまあ結構な額ですね。
So 100 denarii, the fellow servant owed the first servant, is $100 times 100 denarii, so $10,000. $10,000.
Okay, はい。一方、その100万円を仲間の家来に貸していたという家来も王様に借金がありましたね。それが1万タラントです。いいですか ?1 万タラント。タラント、1タラントは6000デナリでしたね。つまり、1万タラントは6000万デナリになります。今回1デナリを1万円で換算しているので、6000万デナリは6000万かける1万をしてサドだ。そう。お、ピポン、6000億円でーす。おめでとう。
Okay, so English speakers, one denarius is $100. Let's say, one denarius is $100. So 10,000 talents, 10,000 talents, one talent is 6,000 denarii. So 10,000 talents is times 6,000. Is this 60 million denarii. And make it to make it into dollars times 100, so $6 billion. Yes, $6 billion.
そう、すごい額ですよね。6000億円と100万円のお話だったんです。
So $6 billion and $10,000.
先ほど皆さんがそれぞれ紙に書いてくださったもの、もしかしたらそれ100万円の貸しかもしれません。
The things you wrote it down on a piece of paper just now, maybe it's $10,000 worth.
確かにそれは誰かが皆さんに対して負っている借金であって、それも結構な金額なので、そこばかりを見ていたら、それを簡単に帳消しにするのは、あるいは許してあげるのがとても難しいと思います。
It is indeed a debt that someone owes you. It's also quite a lot of money, $10,000. So if you only look at that, it would be very difficult, to easily write it off, forgive it.
私たちは 自分自身が王様から6000億円の負債を許してもらった家来であるということを思い出す必要があるんです。
We need to remember that we ourselves are the servant who was forgiven a debt of $6 billion worth by the king.
お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。これが清算につながりますね。私たちのすべての罪は神の御子イエス様の尊い犠牲によって許されています。
As you may have noticed, this leads to communion. All of our sins are forgiven through the precious sacrifice of Jesus Christ, the Son of God.
父なる神様は御子イエス様を十字架にかけることで、私たちには到底返済することができない負債を許してくださっているんです。帳消しにしてくださっているんです。
By hanging his only son Jesus on the cross, God has forgiven us a debt that we can never pay back.
イエス様もそのために自ら十字架の道を歩んでくださったのです。
Jesus himself also willingly took the path of the cross for this purpose.
今日これから聖餐をいただくとき、もう一度十字架にかかってくださったイエス様に目を向けて、感謝と喜びを持って神様からの許しをしっかりと受け取りたいと思います。
Today as we take communion, let us look once again to Jesus on a cross and receive forgiveness from God with thanksgiving and joy.
そうやって私たちがまず 神に許されているものそして立つときに、神様が私たちのことを他の人を許すことができるものへと変えていってくださることを信じます。
And when we do that, when we first stand as those who are forgiven by God, we trust and believe that God will transform us into those who can forgive other people.
お祈りします。
で、その前に。ここでちょっとさっきの紙を使いたいんですけど、まあ、この後お祈りをして聖餐をいただいた後、ね、神様からの許しを受け取った後、この紙、自分が許せないってこう思ったものをそれをこう手放す、こうその人を許すことの決意の象徴としてビリビリビリビリって破いてこの前のゴミ箱に捨ててみてください。So the we're gonna pray and we will take communion. And after you take communion, with that piece of paper, as a sign of letting go of those reasons, and because we are forgiven by God, receive the forgiveness from God, and then we're gonna let go of it as a sign of it, as a symbol of it. We're gonna carry.down into pieces and throw it into the garbage can here.
はい、ありがとうございました。ではお祈りします。
Let's pray.
私たちの父なる天の神様、あなたの皆を賛美します。今日この特別聖餐の時を通してあなたからの許しの、いただけることをありがとうございます。神様、許されているから許せる、7の70倍のように何度でも許せるものへと変えてください。その土台にはイエス様、あなたの十字架による許しがあることを覚え感謝します。私たちは人に対して怒りや恨みなどの負い目を持ってしまいます。本当はそんなことしたくないけど、罪に抗えず相手を苦しめ、自分自身をも苦しめ、辛いです。だからこそ求めます。だからこそあなたを覚え、変えてもらえるように手放しお委ねします。どうぞ憐れんでください。そして私たちが神様からの許しに目を向けて、他の人たちとその愛を分かち合うことができるよう助けてください。神様、ありがとうございます。尊い救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。